私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。幼子の誕生を覚える、クリスマスを祝った私たちは、その次の週の今日、一転、高齢者と言われる二人の人物を迎えることになります。その名はシメオンとアンナ。アンナの方は84歳と記されていますが、現代の84歳と同じというわけではないでしょう。平均寿命が全く違う中での年齢でありますから、今の現代当てはめるならば、かなりの高齢と推定されるのです。私たちが生きる社会は、年を重ねることをどちらかというと否定的に見ていると感じることが多々あります。高齢化社会という言葉が、ニュースなどで繰り返し用いられるようになって、久しいわけですが、この表現が用いられるとき、例えば働き盛りの人二人で一人の高齢者を支えなければならないなどと、その負担の大きさを訴えるなど、高齢者を否定的に見ているように映るのです。しかし高齢者の方々は、生まれた時から高齢者であったわけではなく、社会をそれぞれの時代に支えてこられた方であります。それなのに、高齢化社会と現時点だけを切り取って、それが問題であるかのように扱うのは、無責任な論調であるように私には思えるのです。今私たちが生きるこの社会があるのは、高齢となっている方々がおられたからだと言えるのです。しかし人々はそのことを忘れたかのように、今だけを見て高齢化社会、このように否定的に見るのであります。教会でも高齢化という事実を否定的に見てしまうことがあるでしょう。しかし高齢者が多いということは、教会にとって決して悪いことではないと思うのです。なぜなら、すべての人々のためになすべき祈るという教会に託された奉仕について例に挙げるなら、祈る時間をたくさん与えられている集団であると言えるからです。それは最も重要な働きであり、本来はそれによって教会が立ちもし倒れもするほど、私たちに託された大切な使命なのです。教会の財政や人数が教会を維持する力に見えてしまうのですが、神の目には決してそうではなく、神に与えられた使命を誠実に果たす、人々のために祈る群れを神は必要とされ、それを保たれるのです。高齢ということについて考えるために、聖書に目を向けてまいりましょう。聖書、特に旧約聖書に見る年齢が非常に多いのは特徴的な記述と言えるでしょう。例えば、アダムは何歳まで生きたか、皆さんお分かりでしょうか。アダムは930年生き、そして死んだ、このようにあります。 アブラハムは99歳になった時、イサクの誕生を告げられます。また、その生涯は175年、このように記されているのです。このように、旧約聖書に見る人物の年齢が極めて高く示されている。これは、高齢であればあるほど神の祝福を受けていると理解されたからでありましょう。その年齢はいかに神に祝福された人生であったかを明らかにしているということなのです。箴言には、白髪は老人の尊厳と言い表されています。これだから聖書は、高齢であることを決して否定的には見ず、かえって肯定的に捉え、しかも神の祝福と最大限の肯定の結果であるとしているのです。どれほどの働き手よりも、世の中に貢献させていると評価される人よりも、社会に役立っているという人よりも、年を重ねた人が神の祝福に預かった存在であり、尊いのだと聖書は告げているのです。この事実は、今日の出来事において重要な役割をしている二人が高齢者であるということからも明らかでしょう。今日は救いを主題としているわけですが、それを誰よりも、もちろんイエスの両親よりも、早く幼子イエスを見て確信し言い表したのは、ここに登場する二人の高齢者なのであり、彼らは救いを見たことを人々に告げているのです。ところで、救いを見るとは一体どういうことでありましょうか。枕元に神々しい光とともに現れるイエス・キリストを見るということでしょうか。夢でお告げを受けるということでしょうか。そうであるならば、少なくとも私は救いを見たという経験をしたことがありませんし、おそらく皆さんも同じでしょう。このような話を聞いたことがあります。あるおばあさんが教会にいました。若い時から毎週教会に来て帰る、そんな教会生活を送っていました。若い頃は教会のためにいろいろ奉仕されていたようですが、今では何もできず、教会に来ることを務めとし、また喜んできているように見えました。教会の人たちも、そのおばあさんがいるということをとても喜びとしていました。ある時、一人の教会の人が、おばあさんに普段はどうしているのかと尋ねました。するとおばあさんはニコニコしながら答えました。私は日曜日に礼拝に来るために一週間体調を整えて過ごさなければなりません。疲れても風邪気味になっても礼拝に行けなくなりますから。特別なことがない限り家にいるようにしています。こうして一週間に一度の礼拝に来ることができるのです。時間があれば日曜日に読む聖書の言葉を何度も読んでいます。なんせ時間がたくさんありますから。そして礼拝のため、皆さんのために祈っているんですよ 私はこの話を聞いて、救いを見るとはこのようなことではないかと思うのです。救いを見るとは、視覚的に何か特別なものを目撃して人生が変わるといった大きな変化をもたらすようなことではなく、救われていることを確信するため、礼拝の場に居合わせる、そういうことではないかと思うんです。このおばあさんは礼拝のために体調を整え、予定を制限していました。日々の生活の中でやらなければならないと思われることがたくさんあるように私たちには思えるでしょう。その中での一回の礼拝は、少なくとも一般の理解では無意味に思えるでしょう。やることはたくさんあるのです。しかしその小さく見える出来事の中で、私たちは確かに救いを見るのです。福音書で幼子について証しする二人の高齢者についてもそうではないでしょうか。シメオンが見たのは、両親に抱かれて神殿に来た幼子でした。それは小さく弱く、何ももたらさないように見えたことでしょう。しかしシメオンはその幼子を見て、私は主の救いを見たと確信しているのです。この世的に無力、無駄といった否定的に見えるところに神の救いが見えたということであります。私たちが生きるそれぞれの人生に、悲しみや苦しみ、足りなさに怯えることもあるでしょう。人の目にそれらはただただ否定的に見えるものです。しかしその弱さの中にこそ神の救いがある。聖書はこのように告げているのです。ルーテル教会の礼拝では、今日シメオンが神を讃えている、いわゆるシメオンの賛歌ヌンクディミティスを毎週歌うように設定されています。私たちはそれを当たり前と思っているかもしれません。そしてどうしてそうなのかということさえ考えずにいるかもしれません。ずいぶん前のことですが、ある教派を超えての音楽祭の実行委員会の席で、ルーテル教会の式文を見た、カトリック教会の著名な音楽家の方が、そこにあるヌンクディミティスに目を留め、一言言われたのを思い出します。ああ、葬式の歌ですね。ルーテル教会の礼拝式にそれがあるのを不思議そうに見ておられました。確かにルーテル教会の葬式の式文でも、ヌンクディミティスを歌う、あるいは読むように設定されている点では、カトリック教会と共通しているのです。安らかに去らせてくださいますという表現は、召された方ご自身の信仰を適切に表現し、お送りするのにふさわしく思われるのです。そういう意味で、カトリック教会の音楽家の方が言われた通り、葬儀の歌、葬儀にふさわしい歌と言えるでしょう。しかし、ルターは、それを 礼拝の中で歌うようにと設定したのであります。これは一体どういうことでありましょうか。東京教会の牧師である御言葉、説教と聖餐を受け、罪が許され、復活と永遠の命の約束が与えられること、そして兄弟姉妹との交わり、行動の礼拝全体、教会そのものにとって、そのものによって、キリストの臨在に預かったからです。つまり、毎週の礼拝によって私たちは、キリストを見るのです。確かに、その礼拝の場において、キリストによる罪の許し、救いの体験をし、それを確信する、それを見たというほど確信できるのです。礼拝のたびに私たちは、主の救いを見たと歌うことができる。そういう礼拝に招かれているということです。松本先生は次のようにも書いています。もしかすると、あなたにとり、私にとり、この地上での最後の礼拝であり、派遣であるかもしれません。私たちは礼拝をそのように、毎回毎回、終末的な出来事として捉えていくことの大切さを覚えていかなければなりません。教会のどなたかが召されるとき、後からあの時の礼拝が最後だったねと思い起こすことがあります。その時はそんなことを一切思わず、じゃあまた来週と思うのですが、いつそれが最後の礼拝となるかは、ご本人はもちろん誰にもわからないんです。ですから私たちは礼拝のたびに、今私は主の救いを見ました。主よ、あなたは御言葉の通り、しもべを安らかに去らせてくださいますと、歌うのです。毎週の礼拝が最後の礼拝になるかもしれない。ですからルーテル教会では、礼拝のたびに、今私は主の救いを見た。このように繰り返し確信して、与えられた一週一週を感謝とともに生きるのです。シメオンにしても、アンナにしても、彼らが救いを見たのは、彼らが高齢者であったからだけではありません。彼らは救いの訪れを日々待っていたのです。彼らが高齢であると明らかにされているのは、彼らがそれほど長く待っていたことを私たちに告げているのです。同じように私たちが毎週礼拝に集められるのは、救いの訪れを繰り返し繰り返し待つということです。それほど日々の生活の場で私たちは飢え渇いているのです。集められた礼拝において私たちはキリストの臨在、キリストが私たちと共にいてくださることを確信し、次の一週へと使わされて生きるのです。これこそ私たちが見る主の救いなのであり、毎週の礼拝に集められ、繰り返しキリストに出会って、私たちは救いを見る人生を歩み続けることができるのです。新しい一年、日常の生活から週一度呼び集められる、 この礼拝の場に集い、主の救いを共に見て、キリストに出会う喜びをご一緒に繰り返してまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにやって守るように。アーメン。